本語の SBS です。
10月14日日曜日、毎年恒例のメルボルンマラソンが開催されました。メルボルンマラソンはゴールドコースト、シドニーと並んで三大大会の一つです。始まって以来今年で41年目、オーストラリア国内では最も長い歴史を持つ大会です。当日の天気はところどころ風が強かったようですが、快晴でした。今年は計34,734人が、日本からは100人以上が参加しました。日本からの参加者の中にはエリート選手の登録もありました。フルマラソンに参加したのは1万メートルと5000メートルで日本歴代2位の記録を持ち、旭化成所属の鎧坂哲也選手、そして2時間15分22秒の自己ベストを持つ牧野佐伯選手です。牧野選手は公務員ランナーで、今年のボストンマラソンで優勝した川内優輝選手が練習仲間なんだそうです。レース終了後、鎧坂選手と牧野選手にインタビューし、今回のレースの感想を伺いました。
鎧坂さん、どうでしたか？
そうですね、ちょっと途中アクシデントあったりで、ちょっと、まあ、残念な感じでしたけど。
そうですか。どういうアクシデントが？
ちょっと自転車飛び出してきてぶつかっちゃって、その後からちょっと足動かなくなっちゃったっていうのも。
何キロ地点ですか、それは？
何キロ、25前後だと思うんですけど。
そうですか。そうですよね、半分ぐらいまで結構いいペースで3位ぐらいにつけてましたよね。
離れ始めたぐらいでぶつかっちゃったって感じで。
どうですか、メルボルンマラソン初めてですよね、今回。
そうですね、マラソン自体も、まあ、ちゃんと走るの初めてっていう感じなので、まあ、長かったっていうのと、まあ、楽しめるところ楽しめたのかなっていう感じですかね。
ご感想どうですか？
ですね、本当メルボルンマラソンにですね、走らせてもらって本当にいい思い出させてもらったんですけれど、自分で個人的にはですね、やっぱり、まあ、自分の力出し切れなかったので、まあ、ちょっと残念かなと思います。でも本当に楽しく走りました。
そうですか。どこが一番きつかったですかね？
そうですね、やっぱり今日はですね、風が全体的に待っていたので、向かっててまた折り返しても追い風かなと思ってもまた向かい風だったり、結構過酷なコンディションでしたね。
そうですか。走り心地
全体的にはフラットですけど、ところどころアップダウンがありますので、まあ、そこでちょっとバテていたので、ちょっとまあ攻略できなかったなという感じですね。はい、
また来ていただけますか？
そうですね、またチャレンジしたいですね。はい、
ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。
ありがとうございます。
一般ランナーとして登録されていた前田陽介さんは2時間28分44秒で見事ゴールされました。
お疲れ様です。前田さん、はい、フルマラソン、
これは初めて。
あ、はい、メルボルンは初めて。
メルボルン初めて言いました。
どうですか、感想は？
あ、すごく走りやすくて、ずっとフラットなんで結構いいなと思いました。
そうなんですか。じゃあ結構マラソンはずっとやってらっしゃって？
もう15年ぐらい。中盤が風が強くて、障害者の方と同じぐらいで集団作ってたんですけど、20ちょいですかね、ハーフぐらいでちょっと離れてしまって、そこから一人になって風がきつかったです。
でも素晴らしいですね、素晴らしい結果で。おめでとうございました。お疲れ様でした。
ありがとうございます。
レース後、日本事務局ではボランティアの方々が参加者へ豚汁を振る舞っておられました。ハーフに参加された事務局長の穂原幸男さんをはじめ、数名の市民ランナーの方々にお話を聞きました。
小原さん、
いや、毎年年齢とともにあれですね、きつくはないんだけど頑張れないんですよ。去年よりだから10分以上あるよ。
どうですか、コンディション今日は？
今日はいいですよ。
いいですか？
うん、ところどころ風はあったけど、そんなに暑くもないし、もちろん寒くもないしね。で、天気気持ちよかったさ。
そうですか。うん、お疲れ様。
お名前はナタリア・カルデナさんです。ボリビアから来ました。
ボリビアから。はい、今日の感想は？
少し遅いです。でも本当に頑張りました。
頑張った。ありがとうございました。お名前教えてください。
森田智恵です。
森田さん、今日はどちらの、レースに参加されたんですか？
ハーフマラソンです。3週間前にもやったんですけれども、そこはすごい日本でアップダウンがあるところなんですけれども、そこよりもきつかったです。すごく距離表示が結構アバウト、国民性の違いかもしれない。同じところ結構ぐるぐる回るので、周回なので、それがきつかったですね。
ありがとうございます。 3キロウォークに参加したルビーちゃん、どうでしたか？
良かったです。
楽しかったですか？
はい、頑張りました。
俊介くんです、どうでしたか？
楽しかった。
ちょっと疲れた？
うん、疲れた。
ちょっと疲れた。でもメダルもらえて嬉しいね。
うん、嬉しかった。
はい、お疲れ様。
この大会に先立ち、メルボルンマラソン事務局長の保原さんに日本事務局設立の経緯や今後についてお話を聞くことができました。
今年何人ぐらい参加されてるんですか？
日本事務局を通してエントリーされた方は110人です。
あ、はい、
去年が92人でしたから、20人ぐらい増えてますね。
多いですね。小原さん、始められてどのぐらいですか、この日本事務局？
2009年から始めて10年目ですよね、
はい、どういった経緯でできたんですかね、日本事務局って。
ね、我々スポーツを通じて国際交流をしましょうっていう NPO 法人なんですよ。
はい、
で、会員っていうか理事の中にオーストラリア専門の旅行会社の社長さんがいたんです。で、彼がいや、メルボルンマラソンの事務局やりませんかっていう話があって、で、まあ、2008年にその彼と視察に来て、まあ、マラソンも走って、まあ、ヤラバレー行ったり、フィリップアイランド行ったりとかして、IMG さんにプレゼンして、はい、オフィシャルの事務局として、じゃあ来年からやってもらえませんかみたいなことで始まりましたね。
あ、はい、そうなんですか、
はい、私自身は実は1991年に一回来てるんです、はい、
走りに来られてるんですか、
その時はね、日本から300人ぐらい来てました。
はメルボルンにですか、そんなに多かったんですね。
で、一回減って、まあ、いろんな開催時期の問題とかね、前はね6月だったんですよ。今ゴールドコーストをやってる時期、
そうですね、
で、あの時期って日本にマラソン大会ないから、来やすかった、あ、ここっていうのはあったかもしれないし、
寒いですしね、
まだシドニーもないしゴールドコーストもなかったから。
あ、そうなんですか、うん、毎年小原さんいらっしゃるんですか？
来てます、はい、
毎年走ってらっしゃるんですか？
毎年ね、皆さんより先に帰ってこなきゃいけないんで、フルマラソンは走らずに、ハーフマラソンはずっと走ってます。
あ、そうなんですか。
で、頑張ってみんなより早く帰ってきて、はい、チームテントで待ってるっていう。
あ、そうなんですそうなんですね、はい、で、なんか今年でもしかしたら日本事務局が
IMG さんとの、はい、契約内容が今年からバッと変わっちゃったんですよ。で、いわゆる我々のコミッションが大幅に減額されたのと、さっき日本のオフィシャル の, 事務局ということで、去年までは、はい、いわゆるエクスクルーシブエージェントだったんです。今年から他のなんかオーストラリアの旅行会社なんかと同じで、ノンエクスクルーシブエージェントっていうなって、要は一律の、もうそれ1個だって言って、でそれに伴ってコミッションがガクンと減らされて、そうすると我々の経費がね、まあ、今年、まあ、大赤字なんですけど、賄えなくなるん で,
んで
やりたいのは山々なんですけど、で今、まあ、10年間やっておかげさまで、こっちの現地の日本人の方たちと、はい、まあ、知り合いになってね、で明日もボランティアしてくれる方が出てきたんで、ちょっとその人たちとなんか話し合って、我々が本当は来たいです、来なくても、まあ、あちらから送り出すっていうのは続けようかどうかって、基本的に続けたいんで続ける方向でいろいろ対応策を考えてますけど、もしかするとやっぱね、毎年赤字じゃさすがになんでという意味合いです。だからまだちょっとはっきりしないですけど、ひょっとしたらやめざるを得なくなるかもしれない。今まではやっぱ私一人で来て何かあったらあれになるじゃないですか、で必ず二人で、来て
日本から、
で足らない分を現地の人何人か手伝ってもらってっていう形を取ってたんですけど、そのちょっと比率をこう変えるとか、なんかコストダウンする方法がないかな、
そうですよね、
ちょっとそういう状況ではありますね。
なるほど、
事務局運営の見通しが不透明だということですが、今後もぜひ日本からたくさんの方に参加していただき、メルボルンマラソンを盛り上げてほしいと願うばかりです。本日のリポート、ロバーツ美雪がお届けしました。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。